Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です、よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください、よろしくお願いします。ということで、まず最初にですね、11月21日発売の東京カレンダー1月号に載りました。イエーイ、ありがとうございます。夢叶いましてね、いや本当に嬉しいですよ、ずっと憧れてたので。でさらに今回お寿司屋さんね、さらに港区のね港区女子ですよ、私もついに、はいはいはい、静岡県の小さな山さんからいただきました、ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。東京カレンダー1月号拝見しました。大人な感じの衣装で紙面では上品さを醸し出していて、お寿司を堪能されていましたが、実際の夢でもあった東京カレンダーデビューはいかがでしたか。私も好きなものを好きなように食べてネタとの対話に集中したいからなんてキザなことを言ってみたいです。笑顔を何ですか、何バカにしてるんですか。いやいや、好きなもの好きなように食べてネタとの対話に集中そんなことは多分言ってないけどでも、はい、本当に美味しかったんですよ。いい女ですよ、いい女なんですよいやこれは東京カレンダーに出たらみんな絶対いい女に取ってくださるっていう、そういう魔法もありますけど、今回ね、日向坂で会いましょうのその番組にもね、来ていただいたりとかして、そういうご縁もあって、そういう夢も実現して、で、美味しいお寿司、今回はプリフィックスみたいなコース、自分で選べるコースだったので、自分の好きな五感を頼んでいいよって言われて、選ばせていただいたりとかして、まあ、詳しくはちょっと見てほしいんですけれども、はい、記念すべき一冊になったかなと思うので、ぜひ、皆さん、保存用と、見る用と、保存用と、3冊ぐらいお願いします。はい、うまかった。美味しく、もちろん、涙出ちゃいます。涙出てなかったけど、涙出ちゃう。めっちゃ高級ですね。調べてみてください。ぜひ西麻布のお店行ったことないですよ、私も。本当に六本木港区で、六本木どっか行くんですかみたいな話、六本木じゃないわ、港区か、インタビューでされたんですけど、六本木の展望台とかじゃないですか、うん、あそこによく行ってたぐらいで、他は全然もう身に馴染みがない場所ですので、緊張しましたね、ちょっと。でも頑張りました、大人っぽく食べて、はい。あとは愛知県のトラタイガーさんからいただきました、ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。先日発売された東京カレンダー買いました。大人の表情のみくちゃんも、お寿司を幸せそうに食べるみくちゃんも最高に良かったです。ところで1点気になったことがあるんですけど、インタビューの最後の方に一人旅の話題が出ていましたが、そこにベトナムに行ったと書かれていました。ほう、ふっかりで有名なみくちゃんもとうとう海外進出ですか。この話まだ世に出てないと思うのですが、詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。え、私ベトナム行ってないですごめんなさい、なんかちょっと私もまだインタビューちゃんとね、最後まで読んでなかったからチェックしてなかったんですけど、一人旅の話は確かにしたんですけど、今年行った一人旅は6カ所あるんですけど、ちなみに振り返ると北海道2回、あ、そう、北海道2回行ってて、静岡と伊豆大島、伊豆大島もまだ行ってないかも、行ったっけ、みんなに行ってないかも、いや別にそんな隠してもないんだけど、伊豆大島行ってました、1回。いつ、え、いつだろう、いつ行きましたっけなんか秋ぐらい、秋前ぐらい、一泊で、え、船です。どうだった、なんかすごい地球を感じる場所ですね、あそこは。なんか火山島なんですよ、伊豆大島って。火山からできた島みたいな感じで、火山灰とかがこうザーって黒い大地のところがあるんですけど、裏砂漠って言って、そこのツアーをマンツーマンみたいなツアーで行って、うん、壁じゃないですけど、その触るとあったかいとか、もう真っさらの黒いその大地と青空だけのその土地を見て、なんかやっぱ東京とかってビルがバーッと立ち並んでるじゃないですか。でも同じこう東京なんですよ、伊豆大島も東京都なんですけど、ここまでこう違うんだなみたいな差を感じに行こうみたいな感じで、 けど、特に話してなかったですね。そう。それでしょ？あと、あ、そう。神奈川のね、マグロ切符の旅も行ったし、あと、軽井沢って感じ。なので、ベトナム行ってません。海外は行きたいなと思ってるので、また今後に、注目というか、私も期待したい。そんな感じですね。なるべくいっぱい出かけることで、なんか達成感、あ、頑張ったな、みたいな、そういう気持ちになるのが好きかな。なんか楽しみたいっていう気持ちもまあちょっとあるけど、どっちかっていうとなんか、自分を成長させるため、みたいなところもある。海外は一週間欲しいね。あ、そうだ、一週間の休みだって。ないよ、ね、ないないない、せめて3日、3泊4日、いや4日は結構厳しい。言うしかないですね。ちょっともうここ行きたいんでみたいな気持ちを伝わるのかな、どうなんだろう。そんな感じですね。アイドルになりたい方は1週間の休みはないので気をつけてください、まあ、ちゃんと休みはあるんですよ。あるけど、そういう長期の休みっていうのはなかなか1年通しても少ないかな。来年もいっぱいいろんなとこ行けたらなと思います。ベトナムも行ってみたいなと思ってます。はい、ということでエピソードトーク、あ、じゃあその軽井沢行った時の話しましょうかね。ちょうど紅葉をしてる時期ぐらいの長野に行きたいなと思って、もう本当思いつきでまた一泊してきたんですけど、いい宿に泊まりたいなと思って直前だったんですけど見つけて、でわりかしお値段も良心的なんかいいホテルを見つけて、そこにね宿泊したんですね。で事前にこう予約する欄みたいなところで、まあお食事付きみたいな感じで選択して、でなんか食べれないものとかありますかみたいな欄があったので、まあそういうコースみたいな料理だとトマト出てきたら食べれないから、それ残すのもなと思って、で私はそこの欄にトマトって書いて、ネットでポンって送ったんですね、メールみたいので。で当日行ったら、金村様4枚ぐらいのアレルギー表の冊子みたいのを渡されて、アレルギー表にはちょっとトマトはございませんでしたが、一応この料理とかこの料理とかには入ってるかもしれませんので、みたいな感じでご丁寧にアレルギー表をお渡ししてくださったんですね。つまりあそこの欄はアレルギーを書く欄だったんですね。だから私アレルギーではないんですよ、トマトがね。だからなんかめっちゃ恥ずかしくて、それが。でさらにその食事の形式がブッフェスタイルで、別に自分でトマトを取らなければ逃れられる料理のスタイルだったんですね。だからそれを一からこう説明されてる時間がめちゃくちゃ恥ずかしくてあ、なんか悪いことしたなみたいな、なんかトマトダメっていうのをもっとちゃんと読んで書けばよかったなっていうのをすごい思って、なんかさらにアレルギーでトマトって聞かないし、あんまそう、なんかそういう小麦とか、そう丁寧な、そうですね、丁寧な設計ありがたいなとか思いつつ、好き嫌いだけでこう書くのはご迷惑おかけしちゃったなみたいな気持ちで恥ずかしくなったっていうエピソードですね。トマトは物によってはあったかもなって思うんですけど、まあ自分でそれを取らなきゃいい話なので、本当恥ずかしい。ただ一人だったし、なんかあの人トマト大丈夫かなみたいな感じですごくこう心配されて、でも私別にそんなアレルギーではないけど苦手みたいなただのお子ちゃまみたいな感じを出してしまって結果いい宿だ、めっちゃいい宿でしたよ。直前だったのにすごいなんかランダムのお部屋で、なんかどの部屋かわかりませんみたいなコースだったんですけど、すごい広いお部屋だったし綺麗なお部屋で、ご飯も美味しかったですし、超満足。また泊まりたいぐらい。あと犬も OK。軽井沢多いんですよね。だからすごいファミリー向け、お犬飼ってる方とかもめっちゃ行きやすい感じの、ぜひ軽 軽井沢はねめっちゃ混んでましたね。それはすごい、ちょうどね休日の時に行ったので、あの大変だったけど、いい紅葉は見れたので満足ですという感じですかね。はい、ということで一曲かけましょうか。一曲目はですね、最近聴いてるこちらの曲を、ランプさんの最終列車は25時、
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。金村美久チョケカ計画。以前ね、私悩みをねここで言わせていただいたんですけれども、あのライブの MC とか番組での発表の時になんか喋り始めると、ちょっと空気がなんかひんやりしてる気がするんですよね。ひやーってひやーってしてる気がするんですよね、どうしても。でもそれは仕方ない、なぜなら私がちょげてないからだということが分かりました。ということでですね、そんな私の雰囲気を払拭できるアイデアをリスナーの皆さんからいただこうという企画でございます。番組収録中やこんなことをすれば面白キャラだと思われるスーパーチョケ人間になれるという案をご紹介していきます。多分皆さんの中にも私と同じ悩みを抱えている人がたくさんいると思うので、ぜひ一緒にチョケ人間目指していきましょう。よろしくお願いします。はい、東京都のタピオカソテーさんからいただきました、ありがとうございます。以前僕も同じような悩みを持っていたのですが、個人的な情報や秘密を言うことでハードルを低くするという方法を取りました。ほうほうほう。そのおかげで後輩からお前と呼ばれるほど舐められるようになりました。ミクティもちょっとした秘密などを話してみるのはいかがでしょうか。なるほど。個人的な情報って何ですか。自分のマイナスな声を、あ、はいはいはい、なんか自分から自虐みたいなことですか。
そうそうそうそう。
あー、なるほど。
距離感詰める
。でも自虐できるようになってきましたよ私。昔は本当にプライド高かったと思うんですけどそれ言うみたいな感じな。いやでも正直、うん、あったと思う。だってそういう理想のアイドル像みたいなのがあったし、うん、なんかどうしてもそういうのを許せないみたいな頑固な感じだったから。でもそれよりかは、まあ、この番組通してなんかおしゃっていじってもらっても、何承認欲求っていじってもらっても構わないですよみたいな感じのマインドになったから、なんだろうね。だからできないね。だってそれ今だから言えるマイナスポイントは、今だから言われるのがプライド高い、プライドがすごい高いプライドがすごい高いあとなんかなんだろうな、プライド高いの最悪ですよね本当に。最悪本当に、なんだろうな、マイナスポイントいっぱいあるよ。なんか人に厳しいしけど自分に甘いみたいな
ガチすぎるってもうちょっとポップなやつ。
ポップポップなのってないな。ポップな言い方がわかんないですね。でも今は違うよ。でもそれを理解してなんか治ってきたんだよっていうのはちょっと伝えたいけど。むず。秘密？実はなんかドジみたいなことですよね。ドジ。昔ちょっと。あるよ、いっぱい。私ありますよ。中学初日からバス乗り間違えて、そう30分遅刻してとか。あれもめっちゃ恥ずかしかったし、なんかそういう硬派な感じがするけどちょけてるよみたいなことですよね。そうわむず。そのエピソード考えたことなかったなあんまり。でもなんか頑張る、頑張れって感じだね頑張れ自分って感じ。これはね、ちょっと一回、うわむずいな。うん、ありがとうございます。広島県のゴールデンジャックさんからいただきました、ありがとうございます。チョケとは少し異なりますが、勢いをつけて大声で話すのはいかがでしょう。小さく自信のない声で話していては聞く側も聞かなきゃと真剣な空気になってしまうものです。中山きんに君やサンシャイン池崎さんのように普段から大きめにオーバーに話してみるのがいいと思います。急だな。いや本当ですよね。ねえ、結構大声で話してないですかっていうか、私この番組で今見て見て聞いて見てじゃない聞いて聞いて 結構話し方はそんな大人びてないと思うんですね。私子供っていうか、あのそこら辺にいるっていう普通の会話というか、そんなどうみたいな感じではないから、大声ね、頑張ります。腹から声出していきましょう。まあ、言っても芸能人ってそういうことだからね。そう、芸能人イコール声が大きい、これありますよ。まあでもあのいいですね、ありがとうございます。愛知県のチャーリーハマーさんからいただきました、ありがとうございます。真面目キャラを払拭するにはちょけている人の真似をするのがいいと思います。そこで僕のおすすめするいつもちょけてる人は高田純次さんです。そうですよね、日向坂の曲いい曲だよね。いや聞いたことないけど、君かわいいね、小坂奈央ちゃんに似てるって言われない？言われないの？じゃあ似てないんだろうね、という適当なトークを続けていれば真面目キャラを払拭できると思います。これめっちゃ高等テクニックですからね。できる人とできない人がもう明確に分かれてる、このテクニックは。できないよ。諦めるな。やるんですよ。いや、できないこれの真似しか、この音楽、この音楽じゃない、この動きしか知らない。
ぐるぐる回るやつね。
そうそうそう。鶏みたいな動きしかできない。もうなんか笑い方から陽気ですよね。うん、笑い方が陽気だし、なんかノリツッコミみたいなことですか？いや、そうだよね。いや、知らんけど、みたいな。むずいよ、全部。もう自分にハードル高いことしかやっぱないもん、貯金になるって。埼玉県お化けフォークさんからいただきました。ありがとうございます。普段の生活の心の中で、たとえツッコミを入れてみるのはどうでしょう。普段の生活にガヤやツッコミを入れたりすると、より周りのことが見れるようになり、話のネタが増えたり、実際にツッコミするときに思い切っていけるようになります。好きな芸人さんのツッコミを真似したりするのもいいかもしれないですね。なるほど。結構私ガヤは入れてる方だと思う。普段の、いやいや。なんかちょっとエピソードとかないけど。たとえツッコミ。たとえツッコミはないな。この間、ラランドさんの YouTube 見てて、アニメたとえツッコミの回があって、それ見てたんですけど、あ、こういうツッコミの仕方もあるんだなと思って勉強になったので、ぜひおすすめです。はい。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。金村さんはヒルナンデスに出演して、平成のぶしこぶしの吉村さんにガヤを褒められていましたね。ありがとうございます。エンディングに吉村さんがずっと小声でボケたりふざけたりしててすごかったと言っていました。もっと大きい声で言えばいいのにと言われていましたが、 VTR 中のガヤは意識していますか？これを大きな声で、大きな声で言うことじゃないんですよ、これは。これはあのガヤの美学、ガヤの美学なんですよ。なんでかっていうと、これは若林さんに私たち教えられたので、ちまちま言ってるとあれなんだみたいな感じで、じわじわこう広がっていく感じを目指してるんですよ。全部今のところ否定してだってダメだ、もうなんかようだから、今聞いてる人たち全員もうなんかようの気がすごい漂っている人たちなんですね。で、私ってどっちに見えます？陰？あ、陰なんだ。どっちにもというか結構ようにられがちなこと、まあ見た目はそんなことないかもだけど、キャラクター的にね、ようっぽい、最初もう最初年少だったし、なんかそういう感じに見られるんですけど、もう大人になっていくにつれて本当にあのコミュニケーション能力下がっちゃって、
え、
本当に友達できないんですよ。で、私も友達になりたいって気持ちはすっごい強くあって、あのこの間とかもこの坂道さんが全員集まる現場とかあったんですけど、久しぶりって声かけようと思って言って、あ、久しぶりですって言ってもらっただけで、あ、心折れました、そこで。
どうして
、なんかその後の会話が思いつかないんです。久しぶりって言った後の会話が
最悪
だからあのそれでもう何にも、久しぶりで終わってオレンジジュース持って逃げました。
最低。
ごめんなさい、ごめんなさい、皆さんすいません、本当に。
せっかく チャンス投げてくれて、
いや私もだから、いや自分から声かけたんですよ。でも話したいなと思って投げて久しぶりですって言ってくれたんですけど、なんかそれ以上に話すのをちょっとなんか戸惑っちゃってオレンジジュースと逃げました最低、うん、うわ最悪だ、私最悪なことした、ごめんなさい山崎てんちゃん山崎てんちゃんごめん、謝らせてくださいこの場で、うん、てんちゃんあの時は久しぶりって言うだけ言ってすぐオレンジジュース持って帰っちゃってすいませんでした恥ずかしい、あこれじゃないですか今のエピソード、ほら今の自分をちょっと下げるじゃないけど、あのダメなところをこう言う、これが大事ってことですかね。こういうのを普段だったらやっぱりあの恥ずかしいから言いたくないじゃないですか、そういうエピソード、こういうのを言った方がいいみたいな話を続くように。私本当に会話が苦手、服かわいい、服かわいいね、それ一番嫌ですよ、嫌ではないか、なんか今その場しのぎで言ってる会話したくないんですよ謎の怒りいやでも考えます、もう一回もう一回自分の中でチョケとは何か、やっぱだから何をとか考えてる時点がもうダメなんじゃないですか、思ったら、まあ、それじゃん今わかった、じゃダメだ
エレクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
はい、普通歌いきます。神奈川県のゆきまるさんからいただきました、ありがとうございます。金村さんこんばんは。こんばんは。先日にぶさんと金村さんのお味噌汁コンビをお家に招いて金村んちの唐揚げを振る舞っていましたね。このラジオでは結構前から話題になっていた金村んちの唐揚げですが、いつになったらリスナーに振る舞ってくれるのでしょうか。せめて有料でいいのでノートでレシピを公開してくれませんか。ダメです。
お
そりゃそうでしょう、これはいつかお店になるんですよ。そう。はい、来ました。呼んだんですよ、私が。ほんとずっとやらなきゃなって思ってたんですね。こんだけ、こうネットニュースとかにも載っちゃって、そう。私の家に、まず、唐揚げ好きな川田さんは絶対呼ぼうと思ってて、で、なんか二人、なんか唐揚げをね、いっぱい作る。から2人だけでちょっと足りないかなと思ってにぶちゃんも読んで食べたっていう。いやでも美味しいって、もちろんすごい喜んでくれましたよ。にぶちゃんとか元気ですよ今。でも結構定期的に会ってて、私はそういつも活動してるぐらい近くにいるような存在なので、あんまりなんか今休養中みたいな感じはあんましてなくて、でも本人はちゃんとリハビリ中で、だんだんすごく症状とかもいい方向に向かってるっていう感じだらしいので、皆さんもあんまり心配はしてってもいいけど、そんなに大丈夫だよって感じかな。初めてじゃないです。前も美穂も交えてほら来たこともありましたし、ひな、まあでも母同士とかはすごくやっぱ父母の会みたいなのがあるので、ひなつづかもそういうのでつながりはあるので、はい、別に初めてではないですかね。またできたらいいですね。はい、東京都のリップクのリームさんからいただきました、ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。先日のアフタートークでキンキンの水は美味しいって話をされていましたが、ミクティの言ってること本当らしいです。以前何だかの資料で見たのですが、ただの水道水を冷蔵庫で冷やして出したものと、ペットボトル入りの天然水を冷やして出したもの、ほとんどの人が同じぐらい美味しいと感じたという結果が出たそうです。へえ、冷やすだけで美味しく感じるようになるって人間って不思議ですよね。いや、本当に。そういうなんか科学的にも実証されてるんですね。初めて知りました。マジで冷えてるお水が一番美味しい。そういう唐揚げとか食べた後のお水が一番美味しいんだから、結局ね。だからお水も売っちゃおうかな、もしねお店やるならキンキンの水と、でもそういうのビールとかなのかな、普通だったらキンキンのビールとですよね、その開示的なことですよね。キンキンに冷えてやがるビールってことですよね。熱々の唐揚げと、いやそういうことでだ、 うわ、今美味しいもん想像しただけで、わあいいね、それだ、それが一番、黄金の組み合わせ。はい、埼玉県のフクシックスさんからいただきました、ありがとうございます。少し前になりますが、M ステさんで君は0から1になれを250人のお日様の前でパフォーマンスしましたね。私は幸運にも当選して現地にいたのですが、メンバーの皆さんとの距離が近くて、いつも以上にコールにも熱が入りました。やはり歌番組での披露でもコールのありなしでは違ったりしますか？違いますね。これはありがとうございます、来てくださって。M ステさんで有観客でやるっていうのは本当に久しぶりで、さらにこうお日様の方ね、えみんな M ステばりの移動でね、 CM 中にパーって来てパーってこう開けたりとか大変だったと思いますし、事前にね練習とかもねしてコールの練習とかね、その映像とかね、メンバーにも共有されてたんですよ、実は。そう、みんな、でも、まだね、その MV 公開されたてぐらいだったから、あの時、みんなコールできるかなとか、心配だったんですけど、してくれて、本当に、元気もらいましたし、テレビ、やっぱ、いろんな方が見てるから、こういう雰囲気だなっていうのを分かってもらうには、やっぱりお日様がいないと始まらないということでね、本当に、嬉しかったです。ああいう感じの、有観客でテレビでできるっていうのが嬉しいですね。もう、今回、セカンドアルバムの特典で、いつもあるミニライブが、有観客になるんですよね。配信もあるんですけど、やっとファンの人を入れてライブできたりするっていうのがあって、それもちょっと楽しみなんですけど、やっぱね、ファンの人目の前にいるといないとだと、かなりメンバーのそのパフォーマンスの熱量とかも変わると思うので、ぜひね、まだ現場に来たことないよみたいな方は来てほしいです。よろしくお願いします。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。いや本当にすいませんでした、私の傲慢な性格というか態度がこういう事態を招いているということが発覚いたしました。大変皆さんは申し訳ありませんでした。頑張りたいみたいな言ってさ、いやでもこれはちょっとできないかも、さすがにちょっとできないかも、すいません、なるべくとか言ってね、すいません、本当だってできないことできるって言えないじゃないですか。だってできないことできるって言われたら後で自分に返ってくるの自分ですよ、本当これ真理ですよ。応援してんだから、いやありがとうございます、応援ありがとうございます、いつも。いや私もいろんなことに果敢にチャレンジしていきたいっていう気持ちは常に持ち合わせております。だがしかし何でも何でもできるって言ったら後で自分の足引っ張ってるの自分になるって私は知ってる。私は知っているよ。だからちゃんと受け入れた上で考えさせていただきたいと思います、すいません。これがちょっと今私ができる回答でございます。ということで番組へのメッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッター改め X アカウントはyokei_tfm です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です、ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。私のインスタグラムのアカウントですね、@miku_お寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということでここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした、ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。いやー本当になんか悔しい。なんか釈明していいですか？真面目な話になりますけど、以前ねブログで紅白に出れませんでしたっていうブログを書きました。 書いたんですね、この間。で、その時にこういろいろできることをいっぱい考えて、で、その上でこうやっぱり叶わなかったことがあったりとかして、あのもっと自分で行動していかなきゃなというか、あも自分も責任持って考えてグループに貢献できるような感じにこう運べるようにならなきゃいけないなっていうのを書いたりとか、メッセージでも送ったりしたんですね。なんか今回の話とちょっとつなげてほしくなくて、欲しくなくてっていうか、なんていうんですかね、なんか自分にすごくやっぱ甘いじゃないですか。甘い、今回の話で言うと、まあ、プライドがちょっと高くてあのこうやってみたらっていうのをちょっとできないかもみたいな感じで言ってるってなるいう像が、まあ、一つあったとして、こういうグループのことに関してもそう思ってるって思ってほしくないっていうことですね。個人に対して、こう私の個人のことに関しては、まあ多少なりともそういう取捨選択は、まあ、してるかなって思うんだけど、グループのことに関しては本当に全力で考えてて、でなるべくそういう風に行動を起こせたらなって思ってやっている、まあ、つもりって言ったらあれかもだけど、からちょっとあのね、一緒にしてほしくないかな、そこは。あの自分に甘いのは本当にそうだと思うから、でも本当自分に自信がないんですよ、まあ、つまりね、全部そういう自信のなさにこう由来してて、いやこんなできない、多分できないから、できるってそこでやると、あのそこでまた人滑りして、で自分が傷ついてあーってなる未来が見えるから、うーんどうしようってなってるのがこう由来して、こうずーっと巡ってるってわけだから、できますってこう言ってたんです、言いたいんですけどね、なんかそう言って、で逆に傷つくっていうのを何回もやってたら、こうなかなかこういけなくなっちゃうよね。なんかヒルナンデスさんに出させていただいたじゃないですか、ヒルナンデスさんね、すっごい反省したんですね私。もちろんそういうなんかガヤとか言っていただいて、すごいいじっていただいてありがとうございますって気持ちだったんですけど、やっぱ最後の締めの五七五も全然できなかったし、まあすごいあわあわしちゃったんですね、生放送にめっぽう弱くて。だから自分自信ありますみたいな感じで言った方が、いや本当かいってなるけど、でも本当じゃないのにそんな言っていいのかなみたいな、あそれがもうダメなんだ、あもう終わり終わり、もう分かんない分かんない、もうダメだ、もうダメ、やめよう、もう一回やめだ、もう知恵熱出ちゃう、うん、ありがとうございました。